山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。心のしおり始まりました。今日は語呂合わせではありませんが、貯蓄の日です。貯蓄してますか？あれば安心、なければ不安、分かっているけどなかなかできない、それが貯蓄です。ある大手銀行のホームページに、若い頃から習慣づけてすることが大切とありました。まあ分かっちゃいるけどっていう感じでもありますけど、貯蓄を勧誘されている気がしたいでもないですね。できるなら今からでも、まあ若くありませんが始めてみましょう。私自身に言っております。無駄遣いをせず、少しずつでもいいですから続けることが大事みたいですね。でもその先に好きなこと、楽しいこと、価値あることに使うというのがなければなかなか続けられないと思います。さあ今日は芥川龍之介トロッコ後編を聞いていただきます。芥川龍之介作トロッコ後編。竹やぶのあるところへ来ると、トロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹やぶはいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには赤錆の線路も見えないほど落ち葉のたまっている場所もあった。その道をやっと登りきったら、今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開けた。と同時に良平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていった。しかし良平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった。もう帰ってくれればいい。彼はそうも念じてみたが、行くところまで行き着かなければトロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かりきっていた。その次に車の止まったのは、切り崩した山を背負っている藁屋根の茶店の前だった。二人の土工はその店へ入ると、血のみごをおぶったかみさんを相手に悠々と茶などを飲み始めた。良平は一人イライラしながらトロッコの周りを回ってみた。トロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていた。しばらくの後、茶店を出て岸なに巻きタバコを耳に挟んだ男は、その時はもう挟んでいなかったが、トロッコのそばにいる良平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。良平は冷淡に「ありがとう」と言ったが、すぐに冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼はその冷淡さを取り繕うように包み菓子の一つを口へ入れた。菓子には新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコを押しながら緩い傾斜を登っていった。良平は車に手をかけていても、心は他のことを考えていた。その坂を向こうへ降り切ると、また同じような茶店があった。土工たちがその中へ入った後、 良平はトロッコに腰をかけながら帰ることばかり気にしていた。茶店の前には花の咲いた梅に西日の光が消えかかっている。
もう日が暮れる。
彼はそう考えるとぼんやり腰掛けてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながらうんうんそれを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らせていた。ところが土工たちは出てくると車の上の枕木に手をかけながら無造作に彼にこう言った。
我はもう帰んな。俺たちは今日は向こう止まりだから。
あんまり帰りが遅くなると我の家でも心配するずら。
良平は一瞬間あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること、去年の暮れ母と岩村まで来たが今日の道はその三四倍あること、それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと、そういうことが一時に分かったのである。良平はほとんど泣きそうになったが、泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の土工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路伝いに走り出した。良平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の貸し包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ放り出すついでに板草履もそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると薄い足袋の裏へ直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると自然に顔が歪んでくる。それは無理に我慢しても鼻だけは絶えずクークーなった。竹やぶのそばを駆け抜けると夕焼けの下日金山の空ももうほてりが消えかかっていた。良平はいよいよ気が気でなかった。行きと帰りと変わるせいか景色の違うのも不安だった。すると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死にかけ続けたなり羽織を道端へ脱いで捨てた。みかん畑へ来る頃には辺りは暗くなる一方だった。
命さえ助かれば、
良平はそう思いながら滑ってもつまずいても走っていった。 やっと遠い夕闇の中に村外れの工事場が見えた時、良平は一思いに泣きたくなった。しかしその時もべそはかいたが、とうとう泣かずにかけ続けた。彼の村へ入ってみるともう両側の家々には電灯の光が差し合っていた。良平はその電灯の光に頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった。井戸端に水を汲んでいる女衆や畑から帰ってくる男衆は、良平があえぎあえぎ走るのを見ては
「おいどうしたね」
などと声をかけたが、彼は無言のまま雑貨屋だの床屋だの明るい家の前を走り過ぎた。彼の家の門口へ駆け込んだ時、良平はとうとう大声にわっと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は彼の周りへ一時に
父や母を集まらせた。ことに母は何とか言いながら良平の体を抱えるようにした。が良平は手足をもがきながらすすり上げすすり上げ泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も三四人薄暗い門口へ集まってきた。父母はもちろん、その人たちは口々に彼の泣くわけを尋ねた。しかし彼は何と言われても泣き立てるよりほかに仕方がなかった。あの遠い道を駆け通してきた。今までの心細さを振り返ると、いくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら。良平は26の年、妻子と一緒に東京へ出てきた。今ではある雑誌社の2階に後世の主筆を握っている。が彼はどうかすると、全然何の理由もないのに、その時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに。人狼に疲れた彼の前には、今でもやはりその時のように薄暗いやぶや坂のある道が細々と一筋断続している。
福山ひねみの心のしおり、2回に分けて芥川龍之介トロッコを聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。さて、和歌山市立図書館4階絵本の山で行っています、絵本朗読と呼んでいるんですけれども、大人に向けて絵本を読んでいます。声で届ける物語、朗読グループイーマ、そして私も読ませていただいておりますけれども、今月も第4金曜日、10月27日金曜日ですね、夜の7時から8時まで1時間にわたってお届けします。お時間大丈夫な方はぜひぜひ和歌山市立図書館の方にお運びください。4階絵本の山でお待ちしています。心のしおり、次回は10月31日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。